お理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。いつどのようなことが起きてもそれはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていてもびっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を鎮める願いをすることである。神様は少しも驚いているかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。驚いてはならぬと。まあここで教祖様がおっしゃっておられる、まあこれは神様からのお知らせということでしょうが、驚いてはならぬと神様がおっしゃると。ここで言われる驚いてはならぬというのは、まあ普通に言う何と言いましょうかね、私どもの日常生活の上でのいわゆる常識的な驚いてはならんと。何か事件が持ち上がる、それでも驚いてはならないといったようなことに関して申しておられるのだと思いますが、師匠大坪宗一郎氏はそれを信心の驚きと喜びと表現しておられます。それをということではなく、その驚きということをですね。ですからこれはこのご理解第52節で言われる驚いてはならぬと言われる驚いてはならぬというその対象と、師匠大坪宗一郎氏が言われる信心の驚きと喜びと言われるその内容はおのずから異なっているものだと思いますね。師匠が教えてくださる信心の驚きと喜び、これをいただきながらやはり信心をさせていただく、進めていかなければならないと。この師匠が言われる驚きというものは、まあ例えば何と言いましょうかね、嬉しい方の驚きということになりますね。その私どもが何と言いましょうか、願い、よくこういうこともおっしゃっておられましたが、願い通り思い通りになるというおかげは本当のおかげではないのだと。私どもの願い事が叶うというその程度のことでは、それは本当のおかげではないと。本当のおかげというものは私どもの願い以上思い以上のおかげになる、それが本当のおかげだというような表現もしておられましたね。まあちょっと例えが悪いですけれども、分かりやすく言えば、私どもが例えば商売をする、100円儲けたいと願う、そして神様100円儲けさせてくださいと願う、そしてそこに100円きっちり儲かる、ああありがたいな、よかったな、おかげいただいたなとなるわけですけれども、本当に信心をしている、このお道にご縁をいただいているならば、その100円おかげをくださいと願ったら、120円であったり130円であったり、どうかしたら200円儲からせてくださったというような働き、私どもの思い以上願い以上の働きへと展開してくる、これが本当の神様のおかげだと。まあこれは愛楽理念によるところのおかげということでしょうかね。愛楽理念によるところの神様のお働きをいただく、そこに私どもが驚きを感じる。それこそ100円儲からせてくださいと願っていた、しかし50円ぐらいしか儲からなかった、まあまたこれが赤字になってしまった ということであればがっかりしてしまいますね。神も仏もあるものかというようなことにもなりかねないのですけれども、それが100円で買っていたのに200円儲かったとなれば、まあこれはまさに驚きですね。そういう意味においてそこで驚いてはならないということではないように思いますね。そういういわば私どもの思い以上、願い以上になる時のなる驚き、そういうものを感じ続けていくのが、まあ新人の一つの醍醐味でもあろうかと思いますね。そしてまた新人をさせていただいていると、神様が新しいものを教えてくださる。私どもが今までこうかなと思っていたことを、いやそれ以上の内容があるものだというものをまた教えてくださる。そこに何と言いましょうかね、新人、新しい心が開ける。そこに驚きを感じる、また喜びを感じるという新人ですね。ただ物をもらったとか儲かったとか損したとかいう、そこにいわゆる物欲とでも言いましょうか、そこを満たされないというところに感じるものではなく、私どもの心の上に感じるものということですね。おかげは我が心にありと教えていただきます。私どもはおかげが欲しいと思う。だから我が心になればよいのだなと思う。和らぎ喜ぶ我が心ですね。これが神様の方からするとどういうことなのかということなのですが、よく何ですか、お国のためという言葉を昔聞いたり、また最近もそういう言葉がを聞くようになりましたね。まあ私どもは戦後の生まれですから、お国のためという言葉を実際聞いたことはありませんけれども、第二次世界大戦ですか、戦争の前とかいう時代にはお国のためという言葉がよく使われていたように教えられますね。まあテレビドラマであったり昔のですね映画などでも、お国のため、お国のために命を懸ける、命を捨てるというような、そのお国のためという言葉がありますけれども、最近もまたそのお国のためという言葉を使われつつあるような感じがいたしますね。まあどこかに危険性をはらんでいるところがありますけれども、神様が願っておられること、神様の願い、それは何々民族の助かりとか、何々国の助かりとか、そういうものではないように思いますね。神様が教祖様に、世界真の平和、世界総事故身の上安全ですか、世界総事故身の上安全の上りを立てようでしたかね。その世界の総事故の身の上安全、世界真の平和を願っておられるのが、やはりこの天地金の神様だということなのですね。世界の真の平和を願う やはり私どもの心の中に自らの国の平和を繁栄を願うということはもちろん必要でしょうけれども、そのためにそれこそ人を害するということがあってはなりませんから、やはり一番の根底にあるものは私どもの何と言いましょうかね、世界の真の平和ということが根底にあって、その世界の真の平和を達成させるためには、達成するためには自らの国が平和でなければならない、自らの国が助かっていかなければならないと、どこまでも中心に置くべきところは世界総人類の助かりであり平和であるということではないかと思いますね。そこの焦点が少しずれてくると、これは危険なことになってまいりますね。神様がおかげは我が心にありとお示しくださった、これは結局その神様の願いであるところの世界真の平和、そこから出たものだと、それこそ人々が毎日和らぎ喜ぶ心で生活ができる、そういう世界こそ世界が本当に平和になった世界というのではないでしょうかね。もちろん国と国との争いがない、その手前に人と人との争いがなくなり、国と国との争いがなくなる、まあ結局のところ国と国との争いと言いますが、それももともと元を正せば人と人との争いですからね。まあ大義名分というものを国というものに置き換えているだけであって、内容的には人と人との争いに変わりはないわけですから、その人と人との争いのない平和な世界、世界が真の平和でありますように、それはどこからなされるのか、またどういう状態がそういう状態であるのか、その世界が本当に平和である世界、それはそれこそ人々が和らぎ喜ぶ心を持って日々の生活をしている世界ということになるのではないでしょうかね。神様が願われる総人類、世界総人類の平和で、まあ豊かな暮らしというのでしょうか、平和な暮らしというのでしょうか、それを言葉を変えれば我が心の世界、一人一人が和らいだ心を持ち喜びの心を持って生活ができている世界、それこそ世界真の平和が達成された世界と言えるのではないでしょうかね。ですから神様がおかげは我が心にありと、そう教えてくださった、そうおっしゃっておられる、それは一人一人が和らいだ心、喜んだ心を持って生活できる世界、そういう世界を作ってくれよ、そこにそれこそ世界の平和がある、真の平和があるということであるわけですね。つまりおかげは我が心にありという、その世界を顕現するということは、それがすなわち世界真の平和を顕現するということになるわけですから、神様が願われる世界真の平和、それを別の言葉で表されたもの、それがおかげは和らぎ喜ぶ我が心にあるのだということにつながってくるのではないでしょうかね。私ども一人一人が和らぐ心、喜ぶ心を目指す、そして和らぐ心、和らいだ心、いつもたとえどういう中にあってでも喜んでおれる心、そういう心を をもっての日日の生活。これはまさに世界が平和である、そういう世界の平和が実現されるということになりましょうね。おかげは我が心にあり。これは小さく捉えれば、ただ自分の願い事であるそのおかげ、その自分の願い事を叶えてもらう、そのことのためにはいわゆるご利益をいただきたい、そのためには和らいだ心、喜んだ心、その我が心になるのだ、その我が心になればおかげがいただけれるのだと小さくいただけばいただけましょうけれども、まあ、そういう意味合いも含めて神様のもっと大きな願い、世界が真の平和でありますように、その世界真の平和が実現されますようにという、その世界真の平和が実現された世界というものは、一人一人の人間の氏子一人一人が和らいだ心を持ち、喜びの心を持って日日の生活をさせていただいている、そういう世界であるということでもあるわけですね。その世界真の平和を実現するということのために、師匠が神様からお知らせをいただいておられます。それはよくありますね。世界の人々が皆兄弟だとか、みんな仲良くしましょうと言って横で手をつないだ絵を、まあよく見ますね。またその世界中の人たちが横に手をつなぎ合って写真を写っておられたりとか、これでは本当を言うと、まあ世界の真の平和はなかなか訪れない。人間が横で手をつなぎ合っただけでは、これでは本当の平和は訪れないよということなのです。ではどうあったら世界の真の平和が訪れるのか。それは手を上に上げた。手を上に上げた者同士が上に上げた手をつなぎ合って初めて世界の真の平和が訪れるのだというお知らせを師匠はいただいておられました。いわばその両手を上に上げる。そしてその上に上げた両手を隣の人とまあつなぎ合っていくというわけですね。これはどういう姿かというと、信心をもとにした生活ということになりましょうかね。私どもが我情我欲を持ち、自国の利益だなんだかんだと、その自分たちの利益を言い合っている者同士、そういうものを持ち合っている者同士が横に手をつないだところで決して真の平和は訪れない。しかしこれがひとたび心が信心に向かい、まあ万歳をするというわけですから、万歳というのはある意味無条件降伏ということにもなりましょうね。いわば神様の前に万歳をする、神様の前に万歳をして、神様のお知らせというのでしょうか、神様のもとに、信心のもとに生活をさせていただく、そういう者同士が集まって初めて真の平和が訪れる。それこそ本当の意味においての人々が和らぐ心、喜びの心を求める者同士が集まって初めて真の平和が訪れるということにもなりましょうね。これは神様への全面降伏ということは、降伏、いわば降参するという降伏ですね。こういうと幸せの降伏というものがありますね。これがかけられてもいるわけですね。神様に対して全面降伏をするということは、神様から幸福幸せをまあ与えられるというのでしょうか、幸せを得ることができる、神様への全面幸福、まあ降参が幸せ幸福につながる、神様信心をもとにした生活、おかげは我が心にあり という、その我が心を求めての新人生活をする人たちが集まって初めて世界の真の平和が訪れるということでもありましょうかね。神様が願っておられるのは世界の人々の真実の平和な世界、それは一人一人が和らいだ心、喜びの心を持っての日々の生活ができる世界ということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。